聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書詩編68編20節から21節。主を称えよ、日々私たちを担い救われる神を。この神は私たちの神、救いの御業の神、主、死から解き放つ神。次に、新約聖書、ルカによる福音書、2章15節から20節。天使たちが離れて天に去ったとき、羊飼いたちは、さあ、ベツレヘムへ行こう。主が知らせてくださったその出来事を見ようではないか、と話し合った。そして、急いで行って、マリアとヨセフ、また、貝羽桶に寝かせてある血のみ子を探し当てた。その光景を見て、羊飼いたちは、この幼子について天使が話してくれたことを人々に知らせた。聞いた者は皆、羊飼いたちの話を不思議に思った。しかし、マリアはこれらの出来事をすべて心に収めて、思い巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて天使の話した通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。以上です。
クリスマス礼拝の日を迎えました。今日は、先週の礼拝でお話しくださったところと、重なるのですが、新約聖書のルカによる福音書の2章にある物語を改めて聞いていきたいと思っています。でこの話ではイエス・キリストがお生まれになった日に、主の天使が羊飼いたちに現れてイエス様誕生のことを知らせたことが、語られておりました。でこの話においてまず心に留めたいのは、初めに登場するのが主の天使であるということ。つまり、この話は、この出来事は、すべて天におられる神様から始まったということです。クリスマスというのは人間が考え出したものではありません。また、羊飼いたちが何か神様を動かしたわけでもない。反対に、神様の方が私たち人間のことを覚えていてくださった。私はあなたのことを決して忘れない。その約束を守ってくださって、この時わざわざ羊飼いたちを選んで、ご自身の方から彼らに親しく近づいてきてくださった。そういう出来事です。2章の9節に、このようにありました。主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らした。これはまさにそのことを表しております。羊飼いたち自身は、特に優れた人たちではありません。むしろ、自分たちなど、神の恵みを受ける価値はないのではないか、そのように思わずにおれないような、小さく貧しい人たちでありました。しかし、この日、神様は一番初めに、そういう羊飼いたちを目指すようにして、彼らのところに下ってきてくださった。そして、あなた方のために今日、救い主イエス様がお生まれになったという知らせをこう伝えられたんです。ここで、あなた方のためにという言葉は、もちろん世界のすべての人を指す言葉ですけれども、でも、みんな一緒というんじゃなくて、今、神様の訪れを受けている羊飼いたちのことを指していると、やはり見ていいのです。あなた方のことを神様が覚えて、あなた方のために救い主を送ってくださった、そういう知らせです。 ですから羊飼いたちはただ驚くしかありませんでした。一体何が起こったのかわからなかったかもしれない。でも実はここで驚いたのは羊飼いたちだけではなかったのです。じゃあ誰が驚いた？実は天にいる天使たちもこの神様の御業にびっくりしたようです。神様は人間を救うためにここまでしてくださるんだ、罪に落ちた人間を救うためにご自身の一人子イエス様まで与えてくださるんだ、なんて不思議な御業なんだろう、神様の御業はそしてなんと素晴らしいことなんだろう。13節14節を見ますと、まあ、有名な箇所ではありますがこのように書いてあります。13節ですね。すると突然この天使に天の大軍が加わり神を賛美していった。糸高きところには栄光神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。初め来たのは天使一人だけです。で、天の大軍は天に控えていたの。でも、大軍のような天使たちはもうじっとしていることができなかったの。神様の御業にびっくりして、みんなが羊飼いのたちのところに下ってきて、神様を讃える歌を歌わずにおれなかった。歌の前半にあります、糸高きところには栄光を神にあれというのは、まさにこの神様の御業に感動して天使たちが歌っている、そういう言葉です。私たちには遠く及ばない糸高きところにいます神様が、ここまで私たちのことを愛していてくださる。そういう神様を賛美し、その神様の栄光を褒めたたえている、そういう言葉なのです。さて、まあそうした、ある意味有名な部分のことを覚えながら、今日のところ、後の時間で、今日のところ、15節のところに、目を向けたいと思います。15節ですね。天使たちが離れて天に去ったとき、羊飼いたちは、さあベツレヘムへ行こう。主が知らせてくださったその出来事を見ようではないかと話し合った。今見ましたように、天使たちの大軍が皆で神様を褒めたたえた後、彼らはまた天に去って行きました。あたりはまた前と同じ真っ暗で静かな暗闇に戻ったことでしょう。天使たちの歌がどれぐらいの時間だったのかは分かりません。いや、おそらくほんの瞬間、ほんの短い時間だったに違いないのです。羊飼いたちにしてみれば、あれ、夢を見ていたのかな、そう思うぐらいの、ごく短い時間だったに過ぎないはずです。そして今、天使たちが去って、元の闇に戻りました。でも、羊飼いたちが見たのは決して単なる夢、幻ではありませんでした。神様ご自身が天使たちを通してわざわざ彼らに一つの知らせを与えてくださったんです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになったよ。その神様の御言葉が羊飼いたちの中に確かに残っているのです。神様の語る言葉というのは それぐらい重たいものです。私たち人間の言葉というのは不真実なものです。あやふやなものです。で、軽いものです。別に嘘をつこうと思ったわけでもなくても、それが必ず実現できるとは限らない。いや、実現できないことの方が多い。そういう不確かなものです。でも神様の言葉は違う。神様が語られること、神様が約束されたことはどこまでも真実なこと。神様はご自身が語られたことを決して忘れてしまうことがないのです。どんなことがあっても神様がその全能の力を持ってご自身の約束を守り通してくださる、実現させてくださる、そして私たちを救ってくださる。羊飼いたちはそういう神様の真実な言葉に触れていたんですね。天使の合唱に酔っていたんじゃない。そこを通して神様の御言葉を与えられた。ですから天使たちが天に去ってしまった後も、神様の御言葉は彼らの中に確かに響いておりました。だからこそ彼らは言うんですね。さあ、ベツレヘムへ行こう。主が知らせてくださったその出来事が実現しているはずだ。その出来事を見に行こう。そのようにしてすぐに立ち上がってベツレヘムに出かけていきます。そして、すべてが神様の言われた通りであることを発見します。神様は、約束通りイエス様を与えてくださった。この神様は、これからも変わることなく、私たちと一緒にいてくださる。そう信じた羊飼いたちが、ここで喜びに溢れたのです。これが羊飼いたちのクリスマスでありました。まあ、この神様の真実さ、神様が必ず私たちを覚えて約束を守ってくださる、まあ、そのことは本当にこのクリスマスのメッセージの大切な部分です。でもこの話にはもう一つ大事なことがあります。それは、今日私たちのために生まれた救い主は貝羽桶の中に寝かされているということです。まあ、ルカによる福音書の2章の1節から、まあ、しばらくですね、また見直してみると分かると思うんですが、貝羽桶に寝かされているという言葉が3回4回繰り返されています。それだけ強調されているんです。この救い主は全世界の人々の救い主として生まれた方ではなかったでしょうか。まあ、そんな救い主であるならば、例えば立派な宮殿の中で、金持ちの豪邸の中で、それこそ豪華なベッドにいるのではないかと思うのが普通でしょう。でも全くそうではないのです。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている赤ちゃんを見つけるだろう。それが救い主の印です。天使はそのように言ったのです。貝羽桶、馬小屋の中で動物のよだれの汚れとか臭い匂いでいっぱいになっている、その貝羽桶の中に、他にどこにも居場所がなくて、その貝羽桶の中に寝ている血の身子、その方こそがあなた方のために生まれた救い主だ そういうことです。私たちは一瞬キョトンとするでしょう。そんな弱々しい赤ちゃんが一体誰を救えるのですか、そう思いたくなります。でも神様ご自身からそのお告げを受けた羊飼いたち、この自分たちが同じように汚れて家畜まみれになっている自分たちが神様に目を留めていただいた羊飼いたちにはよく分かったんですね。私たちの本当の救い主は立派な家に生まれて大きな権力や力を持って人を支配する方ではないのだ。むしろ私たちの中の汚れたところ、弱く貧しいところ、罪に満ちたところに来てくださる方。そして最後は十字架の上で人々に捨てられ、私たちの罪をすべてご自分の身に負ってくださる方。しかしそれで終わりではなくて、その十字架を通して私たちを罪の力から、あらゆる汚れから救い出してくださる、そういう方こそが神様の与えてくださる本当の救い主。神様が与えてくださる私たちの救い。羊飼いたちはその神様の言葉を信じた。そしてその言葉に従って、ベツレヘムの町へ行ったのです。まあ、これもどれぐらいの時間がかかったのかはわかりませんが、羊飼いたちは、マリアとヨセフ、そして、貝羽桶に寝かせてある赤ちゃんを見つけております。そして、喜びました。天使の語った通り、私たちの救い主である方、どんな時も私たちと一緒に歩んでくださる救い主を、このようにして神様は与えてくださった。そのことを喜んだのです。そして、神様はここまで私たちを愛してくださる。ここまで神様は私たちのためにしてくださる。その不思議な見業を、あの天使たちと同じように褒めたたえながら帰っていったと言われております。私たちも今日クリスマスを迎えました。この聖書の話は単なる昔話ではありません。まあ、今は目には見えませんけれども、私たちにとっても神様が与えてくださる喜びは、その喜びの知らせは同じです。神様ご自身が私たちのところを親しく訪れてくださって、その御言葉を与えてくださる。今日、あなた方のために救い主がお生まれになったよ。その方は、布にくるまって貝羽桶の中に寝ている。そこに行けばあなたはその救い主にお会いできる。そこに行けばあなたを愛してやまない、どんな時もあなたを離すことがない神様とお会いできる。羊飼いたちと同じように私たちもまた、この貝羽桶の中にいる救い主とのもとに行きたいと思います。何か立派なところに行く必要はありません。立派なところを探す必要はない。むしろ私たちの中の罪に汚れたようなところにイエス様は来ておられる。そのイエス様のもとに私たちは自分を明け渡していくのです。そのイエス様のところに今のままの私を捧げていくのです。そのクリスマスを共に覚えて喜びたいと思います。そこから 私たちのまた新しい生活が始まっていくこと、そのことに新しい希望を見出していきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、クリスマスの物語を通してあなたが御子イエス・キリストを与えてくださったこと、そのようにして私たちを罪から救ってくださったことを教えてくださり感謝をいたします。私たちの中には汚れに満ちた貝刃桶があります。それを私たちは見ようとしない、目を背けようとします。しかしそこにこそイエス様は来てくださる。どうか私たちも砕かれた心を持ってそのイエス様を今日見出すことができますように、またいつの時もそのイエス様と共に歩むことができるように導いてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。